Spinner。
味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード8回目始まりました。この番組では365日食べ物のことしか考えていない食欲のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回のテーマはショートケーキは背中からです。はい、背中からって何の話っていうのはね、まあとりあえず置き去りにさせていただくんですけれども、まあもう師走ですからね。師走といえばフード的にはクリスマスケーキどうしようかなっていうのが、もうこのケーキガチ勢からしたらもう手遅れくらいのタイミングになってくるんですけれど、実際ね、あの有名パティスリーが毎年お洋服のコレクションみたいな感じで発表するクリスマスケーキってもう9月とかには発表されて予約始まってる世界なんですよ。でそれ結構ウォッチングするの面白くて、私特に毎年楽しみにしてるのがジャンポール・エヴァンっていう、フロムフランスの名ショコラティエブランドがあるんですけど、なんかね、まあ、ショートケーキ関係ないんだけどなんかね、金閣寺をモチーフにしたブッシュド・ノエルがあったりとか、あとなんか炎で燃え上がる地獄をモチーフにしたケーキとかあってこう祝祭と地獄同時にやってきてメンタルめっちゃ騒がしいわみたいな感じなんですけど、しかもそこにチョコレートでできた悪魔の台座みたいなのついてて、もう意味わかんないんですけど画像見たらすぐわかります。まあ、そういうぶっ飛んだクリエーションをねウォッチするのがとても楽しいんですが、まあ、結局買わないっていう風になるんですが、まあ私が毎年心に決めてるケーキがありまして、それが赤坂のアラボンヌーっていう洋菓子店のショートケーキで、しかも2段のやつがあるんですけど、それが好きでですね、私は毎年必ずアラボンヌーを買っております。で、まあ、白のクリームで赤い宝石のようないちごでふわんふわんの卵スポンジで、まあ、もう夢の三原色みたいなのが口の中でこの甘く溶ける幸せっていうのはもう他に変えがたいなと思うんですけど、結構やっぱショートケーキってパティシエさんとかに聞いて言われるのは、なんか作るのがすごい難しいらしいんですよ。なんかそれは技術的に難しいっていうよりは、やっぱこうケーキのスタンダード中のスタンダードなので逆に沼みたいな部分があるらしくて、この王道を歩みつつ自分らしさを出していくっていうのが結構果てしない旅らしいんですよね。で、まあ実際いろいろ食べ比べてみると結構違ってて、例えばなんだろう、クリームの乳脂肪が効いててリッチだなとか、あ、割とスポンジにお酒効かせててなんか大人だなみたいな、だからその中でもアラボンヌーのショートケーキはもうど真ん中ストライクみたいな、リッチすぎず物足りすぎずど真ん中の最高峰っていう、まあそういう存在にこうなっていて、やっぱなんかそういうのって憧れるんですよね。というわけでですね、今日はアラボンヌーのいちごのショート様にスタジオにお越しいただくはずだったんですが、なんとアラボンヌーさんこだわりのとちおとめがですねまだ入荷していないということで、まあ、12月14日までには確実に並んでいるようなんですが、今日はその代わりにラフランスのショートケーキ様に来ていただきました。わー、白いいやー美しいですね、この果実の輝き、もう本当に真っ白で、これはこれでなんか冬に合うなーっていう感じなんですけど、やっぱアラボンヌーって果物のバランスが絶妙で、やっぱいちごの時もとちおとめにすごいこだわってるのも、その酸味があって柔らかすぎないっていう果実感を追求しているかららしくって、そこに軽やかめのクリームで、これもこうね乳脂肪分のちょっと違う2つのクリームをブレンドして重すぎず、それでいて乳の香りもあるみたいなこなれ感が出てるんですよね。 で、それからふわふわのスポンジなんですけど、これもほんのり隠し味にキルシュっていうお酒を効かせていて、それがまたこうスッてこうクリームシャドウでツヤ感プラスみたいな効果を与えていて、まあ、とにかくそれらが手を取り合ってこう口に飛び込んできた時の調和っていうのがもうこれやんっていう圧倒的シンデレラフィット感みたいなのを醸し出していてですね、まあ、これはもう味のパーマネントコレクション登録しちゃうなっていう一品なんですよね。でまあ、ちょっとあのラフランス様を置き去りにしつつ話していて申し訳ないんですけど、まあもう早くもねショートケーキやっぱクリーム大事なので、ちょっとスタジオの熱で温まってきちゃってるのでいただきたいと思いますけど、あー今こうペリペリペリーっとね、この外側の、うん、このシートを剥がすのがめちゃめちゃ好きです。キャーあーれーってやつねこれ大好きな瞬間で、これがねまた食べ方にも私なりの思い入れがあって、ショートケーキは背中から行かせていただきます。てか早く食べろよって感じなんですけど、じゃあちょっといただきますね。はい、背中から行きます。うんー生クリームわーって生クリームの荒波に襲われてる今、めちゃくちゃ美味しいです。ありがとうございますでちょっとショートケーキの食べ方の話なんですけどね、まあじゃあプリン買うとしてよ、どこから食べるかって自由じゃないですか、まあ、プリン縁なのでどこから食べても正しいと思うんですけど、じゃあ長方形のケーキ買うとして箱から出して、まあ、右から左からっていうのもまあ自由じゃないですか。でも三角のケーキってなんか先端の部分から食べなきゃいけない感じしません？っていうかほぼみんなそうしちゃうと思うんですけど、まあ、つまりはあの三角の先端が私たちの行動をコントロールしてるんですよね。なんか別にさ本当は脇からいきなり食べてもいいんだよ、ゴジラみたいにさドシャンって倒してもいいしさ、食べることって自由なんだけど、こうどうしてもねショートケーキってこう先端からいかなきゃいけないんじゃないかってい こう固定観念にとらわれてしまうところがあるんで、まあ私もショートケーキ当然のようにねこの鋭角の先端から食べてたんですけど、ある時あの会社の会議室でこっそり一人でケーキを食べてた時にですね、果たしてこの食べ方は正しいのかっていう疑問が生まれてしまって、まあ、基本的には人は最初の一口目を一番美味しく感じると思うんですよ。で満腹になるにつれてその味覚感受性が鈍くなっていくというか、で三角のショートケーキってこの一番面積が広くて生クリームの多い最も濃厚な部分が最後にやってくる運命にあるわけなんですが、その時受け手の状態っていやもうお腹いっぱいだみたいな感じになってることって多分あると思っていて、そうするともうそれって惰性の一口になっちゃうじゃないですか。なんかこうクライマックスの果実、上に乗ってる果実を過ぎた後のこの斜陽感バリバリのクリームっていうか、これ結構胃袋に応えて最後の一口こう無理やり食べるみたいなことってあるんじゃないかなと思うんですけど、それでまあ、三角の先端にとらわれないでショートケーキを食べられたらもっと美味しくなるんじゃないかなって思って、私が編み出した解決法がつまり逆から背中の側から食べるっていうことで、このまあクリームの側からいくっていうことなんですけど、これの何がいいかっていうと、こう最も食欲が旺盛のタイミングで大口を開けてこの生クリームに立ち向かうっていう、これね本当思った以上に美味しいんですよ。しかもラストに向かって面積がこう小さくなっていくので、こう後腐れなくこうスッと終われるというか、まあ、そもそも先端から食べ始めると大口で頬張る快感って得られないし、フォークに乗せてもなんか不安定で起こしやすかったりするじゃないですか。なので本当にこのね背中から食べるっていうのはもういいこと尽くしだなっていうふうに私は思っていて、まあ、ちょっとめんどくせえなって思われてるかもしれないんですけど、まあ、マジでケーキ食べやすくなるので、ちょっとこれを聞きながら皆さんもショートケーキを背中から味わってみてほしいです。で最近ね気になってるショートケーキ、ちょっと新たにスーパーで見つけてしまって今日スタジオに連行してきました。 モンテールのいちごショートケーキのシュークリームです。あといちごショートケーキのエクレアもあります。これすごいよね。お菓子界のさ二大巨頭のもう奇跡コラボみたいな感じで、なんだろう、鬼滅のキティちゃんみたいな強さしかないって感じなんですけど、こういうねコラボものの時の懸念っていうのはやっぱり 100×100 でいったはずが逆にマイナスみたいな、なんかあの思いがけず良さを打ち消し合っちゃったかみたいなやつがあって、それでいうと昔ね、私あのトラヤの羊羹と福さやのカステラがコラボしたお菓子が限定で出た時があって、それはもうかなりあの楽しみにしていて買ったんですけど、まあ、なんというかちょっと良さと良さが隕石衝突してチリチリバラバラに消滅してしまったみたいな感じもあって、それはそれであの趣深いというか楽しいんですけど、あのそういうことがあるのかないのかっていうのを今ちょっとこのいちごショートケーキのシュークリームっていうものを見つめながら感じているんですが、ちょっとねちょっとそうならないことをいただきつつ召し上がりたいなと思います。開けます。お本当に初めて食べます。あでもね、香りはめっちゃシュークリームのあの皮の香り、モンテールさんのふわふわのシュー皮の香り、いただきます。あーこのやわやわなね、このモンテールさんのもうこの足腰の弱いシュークリームの感じ最高ですね。いただきます。うんうんうん、待ってください、ちょっと今イチゴが行方不明だな。もう一口いきますね。うん、あーはいはい、あーこれはいちご生クリームかな。うん週にいちご生クリーム詰めたやつですねこれは。あーでもすごい美味しいですよ。なんかいちごジャムと生クリームだなっていう、あの 100×100 みたいなミラクル掛け算はちょっと正直起きてないけど、全然マイナスじゃないです、まあ、100+100 で200くらいかなっていう淡々と足し算の美味しさがありますね。いやでもこれも美味しい。なんかこうモンテールそもそもね生クリームのクオリティも高いんで、いちごジャム生クリームシューみたいな、うんうん、あのすごい満足感と幸せな感じはあります。ただショートケーキはちょっといないかなすいません正直者で。でも美味しいです。あのこれ普通にまた出会ったら買っちゃうと思います。うん美味しい、実に美味しいです。あのコンビニやスーパーで期間限定で買えるので、ぜひこのいちごショートケーキのシュークリームっていう二大巨頭の奇跡コラボ味わってみてほしいと思います。ちなみにショートケーキって日本が発祥のケーキなんですよ。あので誰が作ったかっていうと、実はあのペコちゃんの藤屋さんなんです。あの藤屋の創業者の藤井林右衛門さんっていう人がいるんですけど、アメリカ視察で出会ったショートケーキをこう日本風にアレンジしたいって思ったのがきっかけで、大正11年にショートケーキが誕生したっていうことで、いやー藤井さんありがとうって本当に思いますよね。この赤と白と黄色のスポンジの夢の三原色、はい、さっきも言ってましたけど、また言ってしまいましたけどあの私やっぱりアメリカ視察で出会ったやつを、で海外視察で出会ったやつをこう日本に持ち帰ってきて自分なりに咀嚼してっていうシリーズが大好きで、実はショートケーキもその一つであったっていうところで、本当に先人の皆様たちのおかげだなってことでありがたくいただきます。ありがとう藤井さん、ありがとう、メリークリスマス。味な副音声ボイスオブフード、 はい、今回はショートケーキは背中からというテーマでお送りしましたが、いやなんかでもクリスマスのワクワク感というかね、私本当に1年の季節の中でクリスマス大好きで、特にあの子供の頃の学校もないのねさ、クリスマスの25日の朝に早起きしてこうプレゼントあるかなって言ってこうリビングに走っていく時のあの冷たい床の感覚とかすごい覚えてて、なんかああやって走っていってプレゼントあった時のわーっていう嬉しさとかね、やっぱ忘れられないですし、そのそばにいつもねショートケーキがあったりして、やっぱり幸せな景色だなーっていうのを感じます。皆さんもぜひ美味しいショートケーキをね買って、あの大事な人とか一人でも何でももうご自愛第一ってことで楽しいクリスマスを過ごしてほしいなと思います。番組画像のデザインもですね、あの実はショートケーキってことで、まあ、これはそれだけ大事にしている食べ物なんだよっていう思いが詰まっております。それでは平野咲子が届ける味の副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。平野咲子でした。あーお腹すいた。